お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは COVID-19 の流行が食い止められ、ナショナルキャビネットは数週間以内に規制措置を緩和する方向で新たな措置を決めました。オーストラリアでは6600件以上の感染ケースと79人の死亡を記録していますが、コロナウイルスの規制措置を緩和する方向に向かっています。ナショナルキャビネットの会議で連邦政府は、海外からの帰国者の場合と国内での流行の両方について、コロナウイルスの拡散が遅くなっていることを示すモデリングを明らかにしました。連邦政府のこれまでの対策が成功するためには、単一のケースで平均感染者数が1より少なくなる必要があります。メルボルン大学のモデリングによりますと、その数は現在すべての州とテリトリーで1より小さくなっています。この前向きの兆候にもかかわらず、モリソン首相は規制措置の解除が新たな流行の引き金となることを警告しています。モリソン首相は、感染の新たなクラスターを素早く発見して、それらと戦うリソースを提供することが連邦政府の次の優先事項になるだろうと述べました。そうすれば可能な限り素早くそれらの流行を抑えることができます。国中でさらに規制を緩める場合、それらの流行に対処することは我々が受け入れなければならないことの一つとなるでしょう。モリソン首相はこのように述べました。連邦政府は COVID-19 の検査のクライテリアを広げて、軽い症状のある人は誰でも検査を受けられるようにすることを発表しました。症状の出ているケースの 93% が探知されて、オーストラリアではすでに探知されて報告されたケースの率が世界で最も高いことを誇っています。海外からの帰国者に対して強制検疫を要件にしたおかげで、外国からの感染率は今や国内のケースより99% 低くなっています。コロナウイルスと戦う最前線の労働者などの一部のグループは、たとえ症状が出ていない場合でも検査される政府の積極監視プログラムで検査数も増えるでしょう。チーフメディカルオフィサーのブレンダン・マーフィ教授は、コミュニティ感染の探知に確信が持てるようになってから規制の緩和ができると述べました。各州やテリトリーが今日から検査のクライテリアを広げました。一部はそれより前からですが、その結果、急性の呼吸器疾患の症状や咳、喉の痛み、鼻水などのインフルエンザのような症状がある人は検査を受けられます。これは検査を受ける人の数を大幅に増やすでしょう。マーフィ教授はこのように述べました。政府はまた生徒たちに再び学校に行くよう強く訴えており、モリソン首相も、教室ではソーシャルディスタンシングのルールは適用されないと言っています。生徒たちは互いに 1.5 メートル以内に近づかないことや、4平方メートルのルールに従うことを義務付けられません。そのヘルスアドバイスは、先生を守るための対策を進めていますが、それにはドアの取っ手や机、コンピューター、手すり、遊具などを1日に何回も消毒することなどが含まれています。これまで州やテリトリーは登校を進めることから通信教育までにわたる独自の教育への取り組みを採用してきました。マーフィ教授は、子どもたちが教室でウイルスを伝染するリスクは低いと主張しています。ニューサウスウェルズヘルスは、学校環境で起きた一部の感染を調べる大変大掛かりな研究を行ったばかりで、多数の子どもたちを検査しましたが、子どもたちが学校でこのウイルスを伝染させているという証拠はありませんでした。これはインフルエンザと全く異なっています。インフルエンザの場合は、彼らが時々スーパー伝染者になってウイルスをばらまいていることがあります。マーフィ教授はこのように述べました。ナショナルキャビネットはまた、高齢者ケア施設は3月に合意した以上の規制をする前に許可を求める必要があることも決めました。モリソン首相は、施設で流行している場合を除き、ロックダウンや来客の禁止は実施すべきではないと強調しました。モリソン首相は、 ナーシングホームが COVID-19 のホットスポットになった北西タスマニアや西シドニーのようなところで規制するのは意味があると述べました。それらの状況で国の基準よりも大きな規制をする理由については完全に筋が通ります。全く合理的です。しかし、もっと広く人々を自分の部屋から出さないで、その家族やケアラー、支援の人々が会えないというのはよくありません。モリソン首相はこのように述べました。当局はまた、公共の場でマスクを着用するのは勧められないことを強調しました。オーストラリアでの感染ケースの数が少ないことを考えると、質の悪いマスクや、それらによって誤った安心感を持つことは効果的な予防方法ではありません。州やテリトリーも職場の健康に関する新しいガイドラインやスポーツやレクリエーションの安全基準を作成することに同意しました。全国的に一貫した業種別の職場のガイドラインは従業員が通常の仕事に復帰する便宜を図る助けになるでしょう。その原則の中には健康で安全な職場に関するすべての労働者の権利や流行の場合のプランニングの必要性などが含まれます。苦闘するプロスポーツのリーグについては、まもなく連邦と州のリーダーがそれらの再開計画を出すでしょう。スポーツやレクリエーションについても、サーフィンやウォーキングなどの活動のルールを含め、コミュニティの競争や個人のレベルでガイドラインが作成されます。ナショナルキャビネットはさらに対策について話し合うため5月1日に会議を開く予定です。コロナウイルスについての最新の情報は sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、 SBS ニュースのジェニファー・ルーのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。